心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神が、復讐が、神の報いがやってくる。神は来て、あなた方を救われる。その時、目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。その時、足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり。マルコの福音書7章24節から37節。イエスは立ち上がり、そこからツロの地方へ行かれた。家に入って誰にも知られたくないと思っておられたが、隠れていることはできなかった。ある女の人がすぐにイエスのことを聞き、やってきてその足元にひれ伏した。彼女の幼い娘は汚れた霊に疲れていた。彼女はギリシャ人で、シリアフェニキアの生まれであったが、自分の娘から悪霊を追い出してくださるようイエスに願った。するとイエスは言われた。まず子供たちを満腹にさせなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。彼女は答えた。主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。そこでイエスは言われた。そこまで言うのなら家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。彼女が家に帰ると、その子は床の上に伏していたが、悪霊はすでに出ていた。イエスは再びツロの地方を出て、シドンを通り、デカポリス地方を通り抜けてガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださいと懇願した。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、ご自分の指を彼の両耳に入れ、それから唾をつけてその舌に触られた。そして天を見上げ深く息をして、その人にエバタ、すなわち開けと言われた。するとすぐに彼の耳が開き、舌のもつれが解け、はっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと人々に命じられた。しかし彼らは口止めされればされるほど、かえってますます言い広めた。人々は非常に驚いて言った。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえない人たちを聞こえるようにし、口の聞けない人たちを話せるようにされた。ヤコブの手紙2章1節から10節と14節から17節。私の兄弟たち、あなた方は私たちの主、栄光のイエス・キリストへの信仰を持っていながら、人をエコひいきすることがあってはなりません。あなた方の集会に金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってきて、 またみすぼらしい身なりの貧しい人も入ってきたとします。あなた方は立派な身なりをした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りくださいと言い、貧しい人にはあなたは立っていなさい、でなければそこに私の足元に座りなさいと言うなら、自分たちの間で差別をし、悪い考えで裁くものとなったのではありませんか。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束された御国を受け継ぐものとされたではありませんか。それなのに、あなた方は貧しい人を辱めたのです。あなた方を虐げるのは、富んでいる人たちではありませんか。また、あなた方を裁判所に引いていくのも彼らではありませんか。あなた方がその名で呼ばれているたっとい皆を汚すのも彼らではありませんか。もし本当にあなた方が聖書に従って、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派です。しかしもし人をエコひいきするなら、あなた方は罪を犯しており、律法によって違反者として責められます。律法全体を守っても、一つの点で過ちを犯すなら、その人はすべてについて責任を問われるからです。14節から。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら、何の役に立つでしょうか。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。兄弟か姉妹に着るものがなく、毎日の食べ物にもこと書いているようなときに、あなた方のうちの誰かがその人たちに、安心していきなさい、温まりなさい、満腹になるまで食べなさいと言っても、体に必要なものを与えなければ何の役に立つでしょう。同じように信仰も行いが伴わないなら、それだけでは死んだものです。